それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪になりますが、まずは今週の話題から、こちら佐藤先生に紹介していただきます。
本日は国後解禁記です。解禁記は巡り勤める記録、そのことを解禁記と言っています。厚岸町湾月町にある国指定史跡の国体寺で、創建当時から行われていた僧侶の年中行事の一つ、これを紹介します。僧侶は択捉、国後、根室、釧路、十勝に出張する法務、出張していろいろな法要を行う、そうした務めを果たしていました。道東文化塾2020のシリーズでお届けする史跡国体寺跡の背景、最終回は国後解禁記です。
今週の釧路歴史探訪、テーマは国後解禁記がテーマです。僧侶は任期中、先ほど佐藤先生のお話からもありましたように、遠くは択捉まで出張する仕事もあったんですね。
はい、実は国体寺に恩寺取り立て前過去帳という記録があります。印刷教材の資料15に書いていることです。国後文化7年狩野江馬5月7日22年になり、そして法事勤め候節26くらいと記載されています。寛政元年5月に国後で犠牲となった26人の人に対して、この年22回忌の法要を国体寺が務め、仮の法号、つまり戒名を送ったとする記録です。資料15から16にかけて目なし、現在の標津町側の記録もあります。5月13日付でウエンペツ、クンネペツ、コタヌカなどの地名はカタカナで書かれています。法号はもとより、中には亡くなった方の実際の名前、実名を記録している例もあります。
江戸期の厚岸国体寺、犠牲者の犠牲地で法要を営み、犠牲者を追悼する点に重要な意味があります。
はい、時期は2代目住職満禅奨励という人の時代です。過去帳に来たる羊の年23年取り越し回向とあります。来年は正確に23回忌に当たっているけれども、それを1年前倒しで務める、それが来たる羊の年23年取り越し回向という意味です。資料17に注目しましょう。資料17は住職中2代目日刊記前というところに書かれている記録です。5月6日8日両日に供養、2つの供養を進めると書いています。まず国後に渡海し、事件のあった5月7日を間に挟み、2つの法要を営みました。続いて9日国後を出発し、根室諸番屋11箇所、道根室会所並びに南部等瀬垣供養相勤めというふうに書いています。
国体寺創建後10年余り、文化12年に寛政元年に起きた国後目なしの戦いの供養で国後に渡海したという今週のお話です。
9日国後を立って根室にあるそれぞれの場所、先ほど言った訓別川であるとか小田ぬか川であるとか、あるいは上別川であるとか、そういったところ11箇所を回り、さらには現在の根室市にあった会所に移って、そこで岩手県の、あるいは青森県の下北半島などから来た人たちの瀬垣お盆の法要を営んだという記録、続けて話を進めたいと思います。国体寺の僧侶は犠牲地の周り訪問していますけれども、ポイントは犠牲者が発生したその現地にわざわざ赴いて法要をする、寺が蝦夷地にあってこそ 実現することのできた法要の形態、つまりその考えをしみじみと感じいる点が遺族の人にとっては大きな働き、つまり力になったのではないかというところに関わる記録です。翌年に控えた、国後目無しの戦いで犠牲となった本州出身者の翌年が23回忌に当たっている。しかしそれを1年早めて営むことにした。で、法要を営むため仮、現地で作った法要を営むため の亡くなった方へ送った送り名、これを記録している。資料の記載から以上のように読み取ることができます。
今週の釧路歴史探訪は国後解禁記がテーマです。時代は進んで5代目住職の時に諸場所解禁日刊記が記載されます、はい。
まあ、蝦夷地寺院の一つ国体寺は択捉島、国後島、そして根室、厚岸、釧路、それに十勝、ここを持ち場所というふうに呼んでいました。持ち場所は法務担当地域の意味です。そこの地域を対象にしてそこで行われる葬儀であるとか、あるいはこのように今紹介しているように各地を僧侶が巡回して様々な法要を行うということになっていました。この各地を巡回する国体寺の法務は、国体寺の勤務する人にとっての役職である執事、執行するに事務を執行するという意味の執事、また随身、住職の身柄に従うという意味の随身、この身分の僧侶が毎年、そして住職は任期中に一度各地を訪問する、この点が国体寺に勤務する人たちに課せられていた任務ということになります。天保3年1832年は執事職にあった正道という人が巡回しました。正道という人は公務記録日刊記を残した人です。その正道自身の解禁記録、国後や択捉を回った巡り勤めた記録を今日は、紹介することにしますが、正道自身は克明に記録を残しているのです。
今週の釧路歴史探訪は国後解禁記がテーマです。国体寺僧侶が在勤中に勤めた法務の一コマを佐藤先生に紹介していただいております。
国体寺執事、執事は蝦夷地寺院の住職代理にして事務長役を務めます。資料18を読みましょう。東に向かう択捉国後根室の訪問は5月10日に厚岸を出発します。択捉を目指す僧侶は松前から択捉に向かって勤務にあたる1年の勤務の始まりにあっつく松前家の家臣に同行するという形で始まります。資料19は国後に到着するや否や松前家足軽の田中為五郎という人の訪問を正道という人は受けます。何であったかというと、為五郎の父お父さんが択捉で実は死んでいる、死んだためにそこに石碑がある、択捉島を訪ねた時に現地で父の法要、エコーをしてほしいとの希望が託されます。
天保3年5月、最も詳細な記録を残した正道が担当した国後解禁記録のお話です。
正道は現在の伊勢原市にある寺院の出身です。天保3年1832年旧暦5月、まず択捉島に赴き、帰路は国後で法要を行います。資料20の記録です。旧暦7月21日22日の両日、国後会所元の泊まりで祈祷をします。まず21日は当初国後で諸子様々な人たち、勤務する人たち並びに、本州から来ている出稼ぎの人々の堅固無事を、そして、アイヌの人の無事を祈祷する、そういう法要を営みます。第一に蝦夷地に勤務する松前藩の役人や、また本州からの出稼ぎ者、またアイヌ民族の人々たちの無事を祈るという法要です。 そこには転じて外国からの災い、つまり外国船が来ないようにすること、また漁場の豊漁、豊かな漁や島にやってくる乗組員、航海の安全を祈ったことが記録されています。
国後場所の中心での法要になりますが、最初の21日は今から次へ向けた安全祈祷で漁場繁栄を願います、はい。
その今の漁場繁栄を祈る、また勤めている人の無事を祈る、ここのところを出家の言葉を借りると現在世、現在の世界から未来の世界を祈ることになります。国後海所法務はまずその地域の安全や繁栄の祈祷を済ませることに始まります。翌22日、この日は当場所殺菌の亡霊追復のため水陸へ修行となっています。国後場所でこれまでに殉職したり仕事上で亡くなったり、あるいは病気をして亡くなった人の追善供養、これを営んだということなのです。水陸へ、水陸、そして会議の会と書いて水陸へと読みます。水陸へとは飲食物を水辺や大地に散じて水陸の生物に飲食物を与えて諸霊を救済しようとする、そうした法要ということです。
国後場所の中心泊まりで2つの法要、今卒先生紹介していただきました最初の21日と、そして次にご紹介するのは22日の法要になります。
22日の法要はその場所で殉職、仕事上亡くなった人、また仕事の合間に病気で亡くなった人の慰霊を務める行事です。本州から出稼ぎで国後に渡り、これまでの間に犠牲となった者への追悼です。この時に七寸角、おおよそ20センチ四方の外馬、追善供養の目的で立てる柱に記号、筆字でもって追悼の言葉、供養の言葉を書く、そういった仕事をしています。資料の20に示してある国体寺僧侶が持ち場所で解禁することの意味、その2つ目は犠牲者追伝、先に亡くなった人の水陸へ、これの供養なのです。国体寺出自衝動の択捉国後解禁は天保3年に行われました。最後にその解禁とは別に資料21の記事を紹介します。
1832年に実施、択捉国後を僧侶が巡回の解禁記録、根室を経て国体寺に戻ります。
天保9年5月2日、根室市管内の志別というところに住んでいた美之助という人からの手紙が国体寺に行きます。親父国後島において蝦夷蘭の節、王子当主5月8日50年につき恵光願い来たるというものです。父親が寛政元年のアイヌ民族の放棄の時に亡くなっている、それから50年に経った、そこでその息子、今は士別に勤務する息子が、親が寛政元年の戦いで死に、子である自分も2代続けて江戸地に出稼ぎに来ている、その出稼ぎに来ている者にとって父親のご実家行きをぜひとも厚岸で営んでほしい、そのような手紙が来たということなのです。連綿で下北から続く厚岸で稼ぐこと、国体寺に被災された国後目なしの戦いでの追悼は半世紀の地もなお受け継がれていることになります。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に最後に紹介していただきます。
はい、場所解禁の目的の第一は海所で漁場の安全や繁栄を祈ることです。第二はそれまでに犠牲者となった先の亡霊を追善することです。この二つの行事を終えて役割を務めた僧侶たちは資料17に示してある通り、すぐさまこのような 各地を巡回する仕事をもう終わったので、厚岸での仕事を終わって勤務を終わって出身地のお寺に戻りたい、つまり願い立て祀る退院のことという国体寺を辞する願い出を根治院というか任命賢者に送ることになっていました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。